りません通りません、彼岸へ続くかの道を、生きては通れず死んでは戻れぬこの道を。彼岸の花は潮の色、死にゆく体の潔さ、紫桜は罪の色、消えゆく心の愛おしさ、ひまわりだけが首振りをくる、行きては帰る生き人。永遠すら内包する幻想郷にも、外の世界と変わることのない生と死があります。人の子は生まれ育ち、いつかは亡くなります。自然の存在である妖精は死してもよみがえりますが、人間や妖怪はそうもいきません。死した者たちの霊は三途の川を渡って彼岸へと行くことになります。今や行き来が自由となった冥界とは違い、彼岸は完全な向こう側であるため、一度渡れば戻ってくることはかないません。幻想郷の閻魔を務める四季永期ヤマザナドゥに裁かれた霊は、冥界などに昇るか、あるいは罪とともに地獄へと落とされることになります。そのため夜も昼もなく、ただ花畑がどこまでも広がる彼岸では、誰もが自分の生前を思い返し、死を自覚しながら四季永期ヤマザナドゥの裁きを待っています。花畑があるのは彼岸だけではありません。幻想郷において花が多い場所は、不思議と死者や霊と関係が深い土地ばかりです。縁者のいない者が眠る墓地無縁塚には、春になると紫色の桜が咲き誇ります。土の下に眠る死者の罪を吸って紫に染まる桜は、一年に一度涙をこぼすかのように花びらを散らすのです。また無縁塚へと続く祭祀の道は、秋になると真っ赤な彼岸花を咲かせます。この花は毒を持ち、自ら命を絶とうとする人間がこの道を歩くと、いつの間にか花の毒が回り、不快感とともに生きる気力が湧き上がってきます。そうして元来た道へと引き返すことから、祭祀の道と呼ばれています。遠くの山あいに目を向ければ、人里から隠れるようにして存在するスズラン畑を見つけることができます。その昔、名前をつけられる前の赤子たちがこの地で間引かれていたことから、スズラン畑は無名の丘と呼ばれるようになりました。もちろん今ではその風習も途絶えていますが、かつて赤子たちの骸の上にスズランが咲いていたことは事実であり、 人も妖怪も近づこうとはしません。スズランの毒を帯びて妖怪化した人形、メディスンメランコリーがいるばかりです。桜、彼岸花、スズラン、その他多くの花々が幻想郷のあちらこちらで咲いています。けれど60年に一度、季節と関係なく四季折々の花が一斉に咲き誇る異変が起きます。これは60年に一度、外の世界に大事件が起こり、大量の死者が出ることが原因です。死者の霊は幻想郷にも流れ込み、体を失った幽霊たちは花に宿ります。明るい幽霊はひまわりに、友人のいない寂しい霊は彼岸花に、そして紫の桜は罪を負った霊が宿り、そうして花たちは一斉に開花するのです。幻想郷における花はこのように死者や霊と切り離せない関係にあります。それはこの幻想郷そのものが、かつて外の世界で失われてしまった者たちへの喧嘩だからなのかもしれません。